改めて主のご降誕おめでとうございます。夜半のミサでお子さんの洗礼式をしたんですが、もう感激してですね、洗礼式の途中から涙をいっぱい溜めて、もう泣くよなと思ってたらですね、頭にこう水を注いだ時にはうわっと、もう感激の涙を流しておりました。もうもらい泣きしそうになってですね、取り乱しそうになりました。今朝朝ごはんにフランスパンを焼いたんですけど、その間に台所の方でウインナーをフライパンでコロコロ転がして焼いてたんですよ。そしたら食堂の方のトースターがチンってなったんですね。なったなと思って行ったらですね、もう食堂の扉を開けきれないぐらい煙が充満してました。コーヒーみたいになってました、フランスパン。さて、ご降誕日中のミサでヨハネ福音書の冒頭部分が読まれました。この部分、これまで私はその夜半のミサのようなこう物語風の福音朗読とどんなふうに結びつけたらいいんだろうと思ってたんですが、今年は夜半のミサとうまくつながりを持って説教ができそうです。夜半のミサの説教で一番近くに来られた救い主について話しました。この日中のミサでは言葉は肉となって私たちの間に宿られたと証言しています。この宣言は何が一番近くにあるのかを考えさせます。人間にとって一番近くにある道具は言葉なのではないでしょうか。私たちには目や口、手足といった見える部分がありますが、それ以上に近くにあるものがあるとしたら、それは言葉ではないでしょうか。この世に生を受けて、私たちは最初は手足を動かす力もありません。ですが、生まれたその時から声を発します。頭も座っていない、寝返りも打てない時から、自分の存在を知らせるために声を発しているのです。これは人間にとって最も近い道具が言葉だと感じさせる出来事ではないでしょうか。物心つけば私たちは言葉で自分の意思を伝えます。言葉で思いも表現します。言葉を虚しいものとしないために手や足を使って自分の言葉を証明しようとします。思いを伝えるため多くの場面で言葉が先にあるのではないでしょうか。言葉が先にある、すなわち言葉が私たちの一番近くにあるからだと思うのです。イエスは言葉です。言葉が肉となった。言葉が肉体と一つに結ばれました。いつか発せられた言葉は肉を離れていきますが、発せられようとしている言葉はその人の最も近くにとどまっています。神は人間の最も近くにおられるために言葉としておいでになったということです。言葉はいつか外に向かうものです。言葉は相手を 必要とするからです。私たちを離れて誰かのもとに届いていく、ここで私たちは外に向かおうとしている言葉に十分注意を払うべきです。私たちと同じ肉体に言葉が宿りました。言葉が肉となった姿をこの御降誕で見たのですから、私たちは語る言葉に十分注意を払うのです。私が語る言葉は御子イエスがおられる言葉でしょうか。私たちが他の人に向けて放つ言葉に喜びの知らせが込められているでしょうか。私たちの言葉にトゲがないでしょうか。誰かを悪く言って自分を守ろうとする企みがないでしょうか。神の言葉が肉となった今、そのようなつまらない策を練っている場合ではありません。まっすぐに口からあふれる言葉が救い主の喜びを告げる言葉となるように、私たちは今一度幼子の前にひざまずき、語るべき言葉を受け取ることにしましょう。